皆様おはようございます。今日立派な行いをと言われてドキドキしてるんですけども、立派な行いかなと、まだまだだな、いやとても語れる資格はないなと、痛感しておりますが、私たちが立つ立ち位置は私にはできない、でも神様は不可能を可能にしてくださる、ただ主に信頼しまた従うだけだ、その中で神様が導いてくださる、そのことを念頭に置きながら立派な行いの証をどうぞなさせてくださいと祈りつつ御言葉に伺いたいと思います。今日の中心聖句、第1ペテロ2章の12節を拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第1、2章12節。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになります。天の父様、あなたの憐れみと恵みによって救いのうちに導いてくださいましてありがとうございます。死を否んでしまったペテロが立ち直らせていただいて、このように素晴らしく変えられていることを見てあなたを崇めます。同じように私たちをも立たせてくださること、清めてくださることを信じつつ御言葉を伺います。どうか今日のお言葉を心に刻ませてください。御言葉が私たちのうちに実を結びますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、イエス様の受難の話をするときには必ずペテロが登場して、あなたは、鶏が、三度、いや泣く前に、三度私を知らないと言いますというイエス様の予告を必死で、否定した彼でしたけれども、その通りになってしまいました。主はそれでも信仰がなくならないように取りなしをされ、そして彼を見事に立ち直らせました。その彼が励まして語っているのですから、私たちも失敗の多いものだけれども神様は導いてくださるという期待を込めてこの御言葉に向かいましょう。ペテロの手紙の第一は2章の初めから、救われた人が成長して完成していくための一つ一つの進めが続けられています。まずは御言葉を血の御子のように慕い求めなさい。また祭司とされたものとして教会に築かれて神様に喜ばれる礼拝をお捧げしなさい。そして今日の箇所は肉の欲を避けて神様を信じない人たちの間にあっても立派な行いをしなさいと勧められています。そのことがどうして可能になるんだろうか、そのことを心に置きながら見てまいりましょう。 11節12節からまず見てまいります。ここでは肉の欲を避けて立派に振る舞うことで人々が神を崇めるようになりますとの約束です。ペテロは愛する者たちと語りかけ進めます。肉の欲を避けなさいと。肉の欲、聖書でいう肉はお肉という意味ではなく、生まれつきの罪に支配された性質を指しています。神の思いや人々の思いを無視したり気づかなかったり、こうして自分の満足こそ一番だとしようとする思いです。パウロはこう言っています。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでしたと。クリスチャンにされても、その人が素晴らしかったから救われたのではなく、皆同じ罪の支配のもとに歩んでいたものです。そしてイエス様を信じるときに罪が許されて新しくされますけれども、まだ肉の性質は体に染みついており、そして私たちの命を損なおうと魂に戦いを挑んで、その人を支配しようと働いています。欲望を足がかりに、欲望の奴隷、罪の奴隷にしようと暗躍するのです。こうして欲望によって人を支配し、永遠の祝福を受けさせなくするのが罪に支配された世、この世界の人々、またその背後で働いているサタンの目標です。ですからそれを避けなさい、どこに逃げたらなくなるというわけではありません。どこにいても肉の力は働いています。しかし避けるところがあります。自分で我慢しようと思ったら逆効果ということがありますけれども、主のもとに避け、そして内に住んでらっしゃるキリストの霊、聖霊の働きに自分を委ねるときに、そして私はキリストのものとされた、キリストは私を見捨てず私をご自身に似たものと作り変えてくださる、そう心をキリストのもとに避けるのです。また可能な限り神の集まりに身を置くのです。また祈り心を持って一つ一つのことをなす、叫ばはどこにでもあります。ですから私たちを欲望で支配し満足させようとする働きから目をそらすのです。主に委ねるのです。そうすれば悪魔は逃げ去ります。ここで、 ペテロは十二節をご覧ください。異邦人と書いてあります。ただこの手紙はユダヤ人、またユダヤにいる人たちに向けてではなく、まあ、異邦人の諸教会に書き送られた手紙、まあ、民族に関わりなく書き送られた手紙ですので、ここで異邦人というのは神の民でない方たち、まだイエス様をこれから信じる、まだ信じていないお方たちの中に置かれていてと取っていいと思います。その中で立派に振る舞いなさい、何が立派かと、それは神の民としての神様に喜ばれる生き方をしなさいという命令です。世の人たちが神様を信じない人がいいねいいねと言うのではなく、神様がいいですねと言ってくださる生き方をすることが立派なことです。イエス様を信じた方の帰るべきところ、国籍があるところは神様のおられる天です。地上では希留者にされました。ここにいつまでもとどまるものではない。そして幸いと報いはその地上の生涯の後にある、また神と共にある中にあると、私たちはイエス様を信じて立場が変えられました。性質も変えられました。聖書は繰り返し進めています。ローマ人の手紙の13章14節、何か所か開かせていただきますが、新約聖書319ページのローマ13章14節です。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。またガラテヤ人の手紙の5章16節、5章16節は、382ページです。ガラテヤ人の手紙5章16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。もう一箇所、ピリピ人への手紙3章20節、新約聖書398ページです。399ページ失礼しました。ピリピ人への手紙3章20節、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。神様を信じてない人たちの中にあっても、神様に喜ばれる生き方をすることが立派な振る舞いです。その時どんな反応が返ってくるでしょう。ペテロの手紙の今日の箇所を見ますと、そのように自分たちの生き方に習わないクリスチャンたちを悪人呼ばわりすると、12節の2行目に書かれています。しかし主の御心を求めて善をもって悪に打ち勝つならば、 神様がやがて神を信じ従う人たちの正しさを証明して、反対していた人も心を入れ替えてキリストを信じ神を崇めるようにされると約束されています。ここに証人がいます。小中高クリスチャンに言いがかりをつけることを趣味としていた私がここにいます。神様は私たちのロークを覚えて報いてくださり、その正しさを最後には証明してくださるので、これを強くいたしましょう。第二に覚えたいことは、神様のゆえにすべての決まりを守って愚かな言動を封じる地の塩の働きができますということです。神様のゆえにすべての決まりを守ることで愚かな言動を止める地の塩としての働きができます。13節から15節の教えをまとめるとそうなります。立派な行い、神様に喜ばれる行いについて具体的な勧めとして、神様のゆえにすべての制度に従いなさいと命じています。13節の冒頭ですね、人が立てたすべての制度に主の家に従いなさい。すべての制度は人々が平和に安心して暮らせるために神様のご支配の中で建てられています。ローマ人への手紙の13章の1節にこうあります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられているからです。確かにルール破ると危ないですよね。交通ルール破ったら危険なことに、被害者にも加害者にもなる危険が増します。法律についてもそうです。また世の中の法律になっているルールについても、それを無視してはいけません。さらに13節の続きでは、それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさいとあります。一番位の高い王様、また王様に任じられて悪を罰し、良いことをする人を褒める総督であっても、あってもあってもというのは従うのが困難、従っていいかなと戸惑うような支配者や行政官がいるという、現実を表しているでしょうね。確かにこの指導者はどうだろうかと、このリーダーはどうも従いにくいなと、私も教会の指導を任されて申し訳ないところがたくさんあります。注意してください、また叱ってください。ただ主にあって、 立てていただければ感謝です。主が立ててくださった器に従うときに、主が守り報いてくださいます。もし立てた器が足りなかったり不正を行っていたら、そのためにどうすればいいかということも定められていますので、ルールにのっとってその人を戒める。気に入らないからということで勝手に従わなかったり勝手にやっつけたりはしないようにというのが聖書の教えです。なぜなら15節、善を行って愚かな者の無知な発言を封じることは神の御心だからですとあります。ルールを守りつくつつ正していく、また良いことを行う模範となっていく中で、神様から与えられた知恵とまた清さを表していく、まあ、これが地の塩世の光の働きです。もし各自が自分の思う通り、自分は正しい、相手は間違っているというふうに自分中心に考えていたら、秩序が乱れてしまいます。例えば国によって右側通行左側通行違いますよね。でも私はこっちがいいんだと言って勝手にその地方の車線を無視して走ったら逆走になってしまいますね。自分だけでなく多くの人の命を危険にさらしてしまいます。都会は難しいなと思うんですけども、鉄道会社によって駅によって右側通行だったり左側通行だったりって違いますよね。でもそこに行ったらそこのルールを守る必要があります。愚かな人は自分のことしか考えられなくて混乱を引き起こし、せっかく良い願いを持っていたとしてもそれを果たせないで、自分も周囲の人も残念なことにしてしまいます。特に不正が行われた時、ローマ人の手紙の12章に目を留めていきたいと思います。ちょっと開いていただけますか。12章の19節から新約聖書318ページです。まず19節を読みいたします。ローマ12章19節、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する、主はそう言われます。と、まあ、この箇所の御言葉は映画の題名として、昭和の方はご存知と思いますけど、復讐するは我にありと、これこの箇所です。これは人が使っちゃいけない言葉で、神様が言ってらっしゃって、人で復讐するなという意味ですから、映画ではもう全く逆の意味で用いられていますけども、正しくは神の怒りに委ねなさい、なのです。 もし、自分で復讐しましたら、復讐で返すということになって争いが広がるだけです。ですから、パウロはこの箇所で20節21節に次のように書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいと教えています。悪を野放しにしなさいと教えているのではありません。イエス様も不当な暴行を受けたときに取りなしつつも、しかしきちんと抗弁いけないと注意されました。私の言ったことが悪いのなら悪いという証拠を示しなさい。正しいのならなぜ私を打つのですかとはっきりと抗議されました。それはすべきです。でも自分では復讐しない。神様に任せるのです。これが決まりを守ることで愚かな、悪い方たちの言動を防ぐ私たちの立派な行いです。そしてもう一つの勧めがされています。16節、ペテロの手紙第1の2章の16節から18節のところ、467ページに戻ってください。16節にまずこうあります。自由なものとして、しかもその自由を悪の言い訳にせず神のしもべとして従いなさい。与えた自由を神様のしもべ、これこそが良い道です。のために用いて平和を築くのです。自由とは、支配や束縛から、解放された、救い出された状態です。自由な人は自分が決めてその通りに行うことができます。これが一般に言う自由ですけども、そしてそれができないことが奴隷の状態です。しかしイエス様はこのように普通に世間で言われている自由や奴隷状態とは別の自由や奴隷状態を教えています。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのです。すべての人が負っている罪の支配によって罪の奴隷状態にあること、それを解放するためにイエス様は来たのだと明かしされました。パウロがローマの7章で、私は自分のしていることが分かりませんと、良いことをしたいと願っているのに自分はそれを行えない、それは罪だと明かししています。貧困法制に育ったはずのパウルでさえそうですから、私たちもそうです。良いことをしたいと思ってもできない現実があります。その状態からイエス様は十字架と復活によって私たちを救い出してくださいました。これがキリストにある自由です。神様に喜ばれる良いことを自分で決めて、自分で選んで行うことができる力をイエス様は与えてくださいました。ただこの自由というのは、この自由にされる前は何をやろうと思っても結局 罪に陥ってしまうという罪の奴隷状態ですけど、そこから自由にされると良いことも悪いことも選べる、行える状態になりました。イエス様は善の奴隷、良いことの奴隷にはされなかったんです。そうでなくて、良いことも悪いことも選べる自由な人にされました。まあ、それじゃなくなったら楽なのかなとも思うんですけども、でも自由がないと喜びがない、やりがいがない、そして報いがないんですね。もしよくドラマであるでしょうか、魔法にかけられて自分しか愛さないように好きな人をしてしまったら幸せかと。それは本当の愛ではありません。本当の愛を表すためには、その人を選ぶことも選ばないこともできる中で選ぶことですね。本当の善は良いことも悪いことも選べる中で良いことを選ぶことなのです。そのことはイエス様を信じた一人一人に任されています。神様は自由なお方です。そして私たちを救うためにイエス様は人となってきて十字架にかかる道を選ぶこともできましたし、選ばないこともできました。でもイエス様は天の父が願っておられた、それは大変苦しい道ですけども、それを選ばれたんです。私たちを愛しているから、愛することを選ばれたからです。そして私たちはキリストにある自由をいただいたので、どちらも選べるんです。その中で神様に喜ぶことを選びなさい、また神様に自分を捧げることを選びなさいと命じています。なぜそれを選びなさいと言ってらっしゃるかというと、それがキリストの道ですし、最善の道だからです。神様が私たちに命じたり願ったりしていることは、最終的に最も幸いになるための道です。神様との幸いな思い出ができ、幸いな結びつきができ、そして喜びをいつもよかったねと喜び合えることが最大になるように、神様は私たちにこうしなさいと計画を立てて導いておられます。自由をイエス様がされたように、神様に仕えるもの、神様に協力するものとして用いる、そして神様と共に働いて神様と共に成し遂げることを選ぶように聖書は教えています。せっかく自由にされたのにですね、元のつらい罪の支配の中に舞い戻ったらもったいないです。確かに自分で考えたり選んだりっていうのは、責任もありますし楽ではないんです。でもやりがいがあるんです、生きがいがあるんです。そして世の人が決して行わない善を行うように教えていますね。17節、すべての人を敬い 兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさいと。すべての人を神様は愛して大切にしておられるので、この神様の愛を明かするために、すべての人をイエス様が大切にしておられるように大切にすること。これがすべての人を敬うことです。兄弟たちを愛し、これはキリストを信じた者たちの交わりです。同じキリストのものとされ、キリストの体に結びつけられ、そして死のために共に労している方々をどうしてないがしろにできるでしょうか。まあ、確かに教会はトラブルの宝庫でもあります。なぜかというと、夫婦がそうであるようにですね、私たちが訓練されて最もよく成長できるための練習台という言い方はなんか変ですけども、ちょうど良い負荷、ちょうど良い試練が与えられて、自分が磨かれていくようにふさわしい人を結びつけておられます。ですから苦労しないで愛せる、方がいることもありますし、愛するのにとても苦労する方もおられます。まあ、それぞれ個性があります、好みがありますので。でも神様が結び合わせてくださったから大切にしよう、信じ愛し、また相手のことを思おうとしているところに豊かな喜びと祝福があります。これが神様、兄弟たちを愛すること。神を恐れ、それは神様怖いではなくて、神様がどんなに自分にとって恩人であり大切なお方であることを覚えて、この方をがっかりさせませんようにと願う思いです。ひっくり返すと、この方に喜ばれるように神様のこと、神様に関わることを大切にすることです。そして王を敬いなさい、これもなかなか大変なんですけども、それは先ほど見ました、建てられた器を主にあって尊敬して従うことです。神様のゆえにです。それは王だけじゃなく、自分の上に建てられた上司だったり、親だったり、先生だったり、役員だったり、神様にあって、大切にし、またそれに従うことです。時には、この方に従うのか使えるのかという、がっかりさせる、主人がいます。世間で立派に、また教会で立派に見えても、家に帰ったら全然違うということは、あります。でも、善良で優しい、主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさいって、これ相当な試練なんですけども、こうして善をもって悪に打ち勝つことを主にあってチャレンジするならば、神様は成し遂げてくださり、幸いな関係を築き喜び合うことができると。イエス様が私たちに対してまさにそれをしてくださったからです。神である方が私たちのしもべになったんです。罪のない方が私たちの身代わりに犠牲になったんです。イエス様にとっては、よみがえったらもう何だってできる、 立場になりましたから、じゃあ、これまでの、あなたのやらかしたことを、どうしてくれましょうかと言われたら、もう私たち震え上がるばかりですけども、そうではなくて、もういいんですよと、ひたすら愛を持って接してくださるイエス様です。この方が守って最善に導いてくださるから、この方が報いてくださるから、私たちはこの立派な行いに励むのです。聖書でここで立派な行いと告げているのは、良い業績を上げることではありません。罪の支配からキリストを信じて救い出され、悪に負けないで神様に喜ばれる、そして最終的には人々をも喜ばせる良いことを続けることです。神様がそれを可能としてくださるので目指しましょう。その日々の証が、私もイエス様信じたいという方が起こされて、救いと神の国が広がる道ですから。最後に第一コリントの15章の58節をお読みします。コリント人への手紙15章58節、新約聖書352ページです。第一コリント15章58節、一緒にお読みいただけますか。はい。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、ね、天の父様、どうか私たちが今日聖書で教われている道に立派な行いを持って従うことができるように、どうか私たちを守り導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。